ただいま新約聖書のヨハネによる福音書の5章の41節から47節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この部分の書き出しにあたります41節に、私は人からの誉れは受けない、そういう言葉があります。また少し先の44節に目を向けますと、互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか、そういう言葉があります。この両方に誉れという言葉があります。今の私たちの毎日の生活の中では、あまり誉れという言葉は、使わないかもしれません。何かのことについて、人が人のことを素晴らしいと評価したり、褒めたたえたりする、その時に人が与えるのが、誉れであり、名誉と言ってもいいかもしれません。で、別に私たちはそれほど高い名誉とか誉れといったものを受けたいと、いつも望んでいるわけではないかもしれないですね。そんな大それたことを別に私は考えているわけではありません。そういう方の方が多いかもしれません。しかし、自分が人からどのように思われているかということが何かと気になる、それはよくあることではないでしょうか。よく思われているんだろうか、それともあまり好ましく思われていないのだろうか。見た目には何か自分のことを褒めてくれているように見えるけれども、実際にはどうなんだろうか。そんなことを私たちは気になる、そういうことを気にしてしまう。またそのことによって私たち自身がまたこう行動が縛られてしまう、そういうことはやはりあるものだと思うんですね。でもちろん本当の意味で人から自分が尊ばれるような生き方をしよう、そういう意味でこうしっかりと自分を磨く、努力していく、そういうことは、それはそれで大切なことでありましょう。しかし、そこまで考えるわけではなくて、ある意味では安易に人からの褒め言葉、人からよく思われるような思いを手に入れようと、目先のことにとらわれる。目に見える範囲のことだけで取り繕っていく。見た目を良くする。そういうことに心が奪われがちなのが私たちの現実ではないでしょうか。主イエスのように、私は人からの誉れは受けない、そのようなものは自分には関係がないと、きっぱり言うことができればいいのですが、また格好つけてそういうことは言うことはありますけれども、内心ではいや、そういうことに救急としているのが私たちの少なくとも現実の一面ではないかと思うんです。で、この今日の御言葉がありますヨハネによる福音書の5章という箇所ですが、これは今まで何度かにわたって学んでまいりました、その5章の中のこう一部分です。で、その初めのところはですね、2ページ前に遡る171ページから始まっておりますが、もう一度その5章のところ、どういうことから話が始まっていたのか、簡単に振り返ってみましょう。一つ一つ読みませんけれども、5章の1節からですね、書いてあることを振り返ってみますと、舞台はまずエルサレム神殿の近くにあるベトザタという池でありました。そこでイエス様は38年間病気で苦しんでいた人を癒された、そういう物語、奇跡の物語を行われたんです。で、この池には、このベトザタという池には、池の水が動いた時に一番先にその池に入った人はどんな病気があっても癒される、そういう、一種の迷信があったんですね。迷信とはいえ、やはり何かあったんでしょう。それで病気を持っている、病気を患っている大勢の人がこの池の周りに集まっていた。おそらく水が動いたという時には一目散というか、我先にとその池の中に入っていった人が多かったんでありましょう。でもこの人はこの38年間 病気で苦しんでいた人は、まあ、この迷信にあやかろうとここに来たんでしょうけれども、病気のために自分の足で立つことはできない。だから一番にその池に入っていくことはまず期待できなかったんですね。でそうするとどうなるか、逆にその迷信に希望を抱くんじゃなくて、その迷信に縛られるようにして、絶望と諦めの中で、しかもこの池を離れることもできずに、このところに佇んでいた。それが現実であろうと思います。まあ、そこへ、まさにそういう、ドロドロとした、絶望と闇が渦巻くようなところに、イエス様が来られた。イエス・キリストが来られた。命の光であるイエス・キリストがそこに来られた。そして何をされたのか。もちろん片っ端から困っている人を癒されたわけではありません。ただ、その38年間、そこで病に打ちしがえたように横たわっていた人をご覧になって、その人を憐れまれたのでしょう。深くその人の痛みをお感じになってくださったんでしょう。その人を癒されたんですね。しかも、その時の言葉が、まあ何度も今まで聞いてきましたけれども、起きなさい、そこを担いで歩きなさい、そういう言葉です。もうあなたは自分の足で立つことができる、そういう人生に今あなたは神によって招かれている、だから起きなさい、自分の足で立ち上がって、自分の人生をここから歩き始めなさい。その御言葉にこの人は病気が癒されて、自分の足で歩き始めた。それが、まずこの五章の初めにある物語でした。いや、病気の人が癒された。めでたしめでたしと。それで終わればそれでいいのかもしれませんけれども、ただそこに、まあ、ある意味では新たな問題が起こります。実はその奇跡が行われたのは安息日でありました。で、安息日というのは、まあ、ユダヤ教の律法で、まあ、一切仕事をしてはならない、まあ、そう定められている日だったんですね。で、ユダヤ人たちはその掟を非常に厳格に守っていました。で、この時もイエス・キリストが、まあ、困っている人を助けるのはいいかもしれないけれども、いや、でもイエス・キリストがあたかも安息日を無視するかのように、その日に病人を癒された。そのことをユダヤ人たちは聞いたのです。そしてすぐにイエス様のことを尋問しに来た。どうしてあなたはそんなことをするのか、どういう権威があってあなたはそのようなことをするのか。で、そのユダヤ人たちの問いに対してイエス様が答えられた御言葉が、まあ、今日の言葉も含めて、まあ、この五章全体にわたってこう記されてきたのです。まあ、その全てもちろん今見ることはいたしません。まあ、少し長くなりましたけれども、そういう背景の中で今日の御言葉が語られてきたんですね。病気で苦しんでいた人が、イエス様の言葉によって癒され、新しい命に立ち上がっていった。しかしその傍らで、ユダヤ教の律法という、安息日という掟をめぐってユダヤ人との論争が起こる。何の権威があってイエス様はそんなことをするのか。そういう論争の中で、今日の御言葉も語られたんです。自分は人からの誉れを求めるようなことはしない。そのようなものをあなた方も求めてはいけませんよ。人からよく思われようと、人から気に入られようと、当てにしてその場その場で取り繕ったようなことをするのはよくないよ。まあ、そういう一つの教訓を、まあ、一つの一般論として語ってらっしゃるわけではないのですね。むしろそのように、まあ、気がつかないうちにかもしれない人からの評価に心が奪われることによって、またそれに自分を合わせてしまうことによって、それが結局どれほど私たちの命を奪ってしまうものであるか、 私たちの人生も信仰生活の信仰生活も根本からどれほど傷つけ痛めつけてしまう可能性があるものであるか、そのことを語っておられるのです。今日の、礼拝の説教のために、準備をする中で、上村正久という牧師の説教の一部が引用されているのをのと出会いました。上村正久というのは、もう古い明治の時代の人ですけれども、日本キリスト教会の歴史の中では、大変重要な働きをした牧師です。で、少し古い言葉ですので、そのまま言いますと難しいと思いますので、勝手ながら内容を私なりに言い直して紹介いたしますと、こういう言葉が紹介されていました。なぜ私たちは魂においてこのようにむさ苦しいのか、爽やかさがないのか、生き生きと躍動するものがないのか、なぜもう少し振るわないのか。それは私たちがイエスを見くびっているからである。イエスの前に本当に降参して自分の命を捧げようとしない限り、私たちは豊かになることはできない。いくらやりくり算段をしてクリスチャンらしく取り繕ってみても、ちょうど泥沼の中に落ち込んでしまう時のように、もがけばもがくほど、努力をすればするほど、ますます深みにはまって貧しく苦しくなるばかりである。そういう言葉です。信仰生活を送りながら、本当に魂のある意味で救い命を求めながら、いや、その魂に爽やかさ、本当に生き生きとした命や力が失われてしまっている、そう感じられる面が、上村正久の時代にももうあったのでしょうか。しかしその原因は、どっか外にあるわけではなくて、私たちの中にある、私たちの信仰の在り方にあるんだということです。で、それは、上村正久の言葉を使うと、イエス様を見くびっているからだ。もちろん私たちはそんな、イエス様を見くびるような思いはないと思うんですけれども、それが一体何を意味しているのか、それはやはり言い換えれば、本当に自分の命そのものを持って、さらけ出すような人というのは少し言い過ぎかもしれませんけれども、自分の裸の魂を持ってイエス様と出会っていない、そしてイエス様に自分を委ねようとしていない、何かこう、やりくり、算段をして、取引のようなことをしてクリスチャンらしく振る舞おうとする人から、立派なクリスチャンだなと言われるように、こう表面だけを繕って済ませようとしてしまっている。で、そうしていれば何かうまくいくんじゃないか、人をも神様をも何か、騙すわけではないんだけれども、それで幸せになっていけるんじゃないか、ある意味ではそういう、やはり癒やしい思いが私たちの中にあるんじゃないのか、そういうことです。普段からそんなことを考えている方はあまりいらっしゃらないと思うんですけども、やはり唯一の神様の前で私たちはそのことを問われることには大変意味があると思うんですね。そういう取り繕うことによって、確かに人から評価してもらえるということはあるかもしれない。自分なりの満足感というものも時にはあるかもしれない。でもそういうことが私たちの本当に困った時の、本当に人生の大切な時の解決には何にもならないんだということです。いや、むしろそういう中で命は残念ながら失われてしまっていく。ちょうどレト坂の池にいたあの病人が、初めは癒しを求めてきたはずなのが、絶望と諦めにとらわれて、もうやめたと、そこを出ることもせずに横たわっていた。 そしてその深みにますますはまって貧しくなっていった、そういう姿と重なり合ってくるところがあるのではないでしょうか。今の私たちにも問われていることであろうと思います。そしてそうであるからこそ、もう一度イエス様の御言葉に私たちはきちんと耳を傾けたいのです。そしてこれはただ単に2000年前のユダヤ人たちだけの何かユダヤ人たちだけの問題ではもちろんないわけで、今の私たちにも関わる課題です。何か自分なりに業績を収めてみよう、うまく何かを成し遂げてみよう、成功を収めようと努力する、教会の中でも、立派な祈りを捧げたり、たくさん献金をしたり、毎週の礼拝を欠かさない、また良い行いをする、そういったことがもちろん悪いことではないんだけれども、いや素晴らしいことなんだけれども、しかしそういうことによって表面を取り繕っていくようなことになっていくときに、私たちのやはり信仰は貧しくなっていくのです。形ばかり整えても心を失ってしまうときには、先ほども申しましたけれども、本当の意味で人生の大事な時期に、苦しい時に解決をもたらしてはくれない。そこで何かこれは大変だと一生懸命努力を始めても、かえって泥沼にはまっていくことになってしまう。改めて今日の五章の44節の御言葉をもう一度見てみましょう。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしない。そういうあなたたちはどうして信じることができようか。そういうあなたたちがどうして本当に神が与えてくださる命に豊かに預かり、爽やかに預かることができるだろうか。ただ大切なのは、決してここで神様は私たちを裁いてるんじゃないんですね。お前たちはもうダメだと、私たちを否定したり切り捨ててらっしゃるわけではないのです。ただそういう取り繕いが決して通用しない唯一の神様の前にもう一度立とう、その方が私たちを招いてくださっている、その神様が私たちを今も求めてくださっている、その方の前にあるがままの自分を持ってやはり立ち返ろう。神はそのあなたを生かそうとされているんだ。まさにあのベトザタの池にいた病の人をイエス様が立ち上がらせたように、神様は私たちが神の命に預かって自分の足で立ち上がることを求めてらっしゃる。そのためにイエス様を使わせてくださっている。そのイエス様との出会いを礼拝において私たちは一つ一つ大事にしていきたいのです。私たちが少しでも心を開いて、本当の意味であるがままの自分を神様の前に示しつつ、神様が私たちを立ち上がらせてくださる、そのために自分を捧げていきたい、そういうイエス様に出会うこと、そのことを大切にしていきたいと思います。で、そのためにも最後いたしますけれども、そのためにも、このところあまり詳しくは述べられませんけれども、私たちに聖書が与えられているということを最後にこう聞いておきたいと思うのです。神の言葉としての聖書が私たちに与えられている。で、はっきり申せば、この聖書という書物、もちろん素晴らしい、読んですぐに感動するところもあるんですけども、でも決して優しい書物とは言えない面もありますね。だからこそ聖書をめぐっては、もう世界の中で、もう一期一会、ものすごい量の研究がずっとなされてきました。世界でこんなに研究された書物はないだろうと言われているぐらいです。でも、あまりそういう 知識といったものにとらわれないで、まずその中でこう語っておられる、その中で証しされているイエス・キリストとの出会いを私たちはやはり大事にしたいと思うんですね。形にとらわれてしまうときに、一生懸命聖書を研究しても、そこには、まあ、知識はあるかもしれないけれども、本当に自分が唯一の神の前に生かされ、立たされていく、そういうことにはなっていきません。でも、そういう言葉一つ一つ、十分わからないかもしれないけれども、そこで語ってくださる方がいらっしゃる。イエス様ご自身がそこで私たちと出会おうとしてくださっている。そこで私たちはイエス様の命に触れることができる。イエス様の命に預かって立ち上がる、新しく立ち上がる力を与えられていくことができるんです。そういう御言葉を通して、今日私たち改めて自分たちの信仰、自分たちの歩んでいるこの歩みを、今まで歩んできた歩みを見つめ直してみたいと思うんですね。それは繰り返しますけども、何よりも私たちを裁こうとしてるんじゃなくて、否定しようとしてるんじゃなくて、私たちを愛して、本当に私たちをご自分の新しい命に生かそうと招いてくださっている、探し求めてくださっているイエス・キリストの言葉です。唯一の神の言葉です。命の言葉です。そのイエス様と出会う信仰に、私たちもう一度立ち返っていきたいんです。人の目にどのように見えるか、それはいいでありましょう。唯一の神、唯一の命の主である神様が私たちを招いて、私たちをその前に立たせてくださる。私たちを立ち上がらせていた、新たに歩ませてくださる。その神様に出会い、神様に生かされていく、その信仰に育まれていきたい。そのように私たちは改めて願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは今日も私たちを御前に招いてくださって、その豊かな魂の救いと命に預からせてくださっています。どうぞ私たちの心を開いてください。私たちがあなたに触れ、あなたの命に触れ、新しい命へといつも生かされていくことができるように導いてください。そのためにも、どうぞいつもあなたが生きた御言葉を私たちに与えてくださいますよ。御言葉を通して、聖書の言葉を通して、イエス様を見出し、神様の豊かな恵みをいつも見出していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。